音楽ポッドキャスト番組レディオ DTM。 このエピソードは Spotify のミュージック&トークの機能からトーク部分のみを切り抜いたバージョンになります。はい、どうも、レディオ DTM 佐藤奈宇です。いつも通りメンバー紹介から、まずはディレクターの金子さんです。
金子です。お願いします。
お願いします。そして、スタッフ、まんじゅうです。
まんじゅうです。お願いします。
なん
ちょっと噛んじゃって。
ソファーにダラーンじゃねえんだよ。
ちょっと噛んじゃって、すいません。
ほぼ寝てるみたいな体勢で喋ってるけど。いいけど。リラックスしてやってくれてるのはいいけど。そしてスタッフの岩橋くんです。
はい、岩橋です。
ちょっとお株を奪われちゃいましたね、まんじゅうにね。
いや、
まさか。夜ですから、今日は。もうね、夜も11時を超えてます。8月の21日に撮ってますけども。今日は、なんだか緩くなりそうな気配がするな。皆さん元気ですか？もう結構久々だよね。1ヶ月以上はね。
う
ん、
そうかもね、う
ん。会話もしてませんけど。元気ですか、皆さん。
元気です。
元気です、
うん。よかったわ。祝って元気？
あ、元気です。
よかったです。僕はコロナになりました。
あははじゃねえぞ。
あんまり元気じゃなかったです。
もう回復してんだもんね。
そうっすね。もうね、回復はしたんですけど、8月の頭ぐらいかな。今すっごい咳出そうなんだけど、今日だから結構咳払いを俺はすると思うんだけど、そこだけちょっとご容赦くださいっていう感じで、8月のどんぐらいだろう、10日ぐらいかなになったのかな、いや違うな、8月の3日4日いや7日ぐらいかなになって、うん、本当に3、4日前ぐらいにやっと外に出れるようになったぐらい、でしたよ。いやー、コロナについにかかってしまいました。みんなかかってないよね、まだ1回もね。
かかってないです。
かかってないです。
はい、
はい。大丈夫？熱ある？いや、でもなんか気をつけてほしいっすね。気をつけてほしいというか気をつけた方がいいんだけど、症状的にはね、まあ僕はそこまで、まあもちろん重症化はしてないですけど、今ここでね、喋ってるぐらいだから。まあ8月の前半お休みしたのは僕がコロナだったせいという、ね。言い訳にさせてもらって、うん、本当は違うけどそういう言い訳にさせてもらって自宅療養だしラジオ撮ってる場合じゃないってことにさせてもらって、でしたけど、まあ体調実際そこまで悪くはなってなくて、まあ熱が出てちょっと咳が出て鼻水が出る、いわゆる風邪っぽいね症状だったんですけど、まあまあなんか聞きたいことある？大丈夫？コロナ先輩に。
でもなんか自宅療養ってさ、出れないわけじゃん。
そうっすね。
なんかそれがなってないから分かんないから、
うん、
なんつうの、その閉鎖空間みたいな感覚みたいなのが俺は一番気になってるし怖い。
あ、なるほどね。もう家から出れないというその窮屈さというか。
そう、うちはまだ一戸建てだからまだ大丈夫だろうと踏んでるんだけど。
ああ、なるほど、なるほど。確かに、確かに。金子さんの言う通りだね。マジで、外出れないはね、結構きついよ。で、これさ、ただ、もうさ、行動もさ、すべて基本、今もう個人に任せてる状況じゃない。だから、じゃあ自宅療養中の人が一歩も外出れないかって言ったら、別に出れんだよ。出ようと思えばね。それはもう、自分が出ちゃえば出れるんだけど、やっぱりお医者さんとか保健所の人とかからは、基本一歩も出ないっていうのをもちろん推奨されているんだよね。で、俺はほぼ本当にゴミ捨て一回行ったかなぐらい。で、一回も出なかったんだけど、まあなんだろうね。今、やむというか、もう本当きついね。家だけど、自分の家とはいえ、やっぱり買い物すら行けないってね、やっぱかなり精神的にも体力的にも奪われるなっていうのがありますね。だから本当一番辛いのはね、本当言う通りですね、出れなくなるっていうところなんで、まあ僕からこうなんだろうね、対策として 思うのは、もちろん家から出れないからご飯も買えないわけよ。で、しかも突然なるじゃん、コロナって。当たり前だけど、予告はないから、マジで2時間で熱5度ぐらい上がったんで、なんかそういうぐらいの感じ、5度はありえないか、3度とか上がってったんで、ほんと突然やってくるので、まあなんつうのかな、俺個人のラジオでもポッドキャストでも話したんだけど、いわゆるその災害対策用の水とかさ、食料とかあるじゃん、だからそういうぐらいのつもりで家にとりあえず1週間分ぐらいの飯は絶対あった方がいいなっていうのが一つと、であと家の中で、まあ、暇しないための術をね見つけておくのは大事だなと思いますよ、僕は仕事も家の中だから多少やることはさあったはあったからまだ大丈夫だったけど、なんかそこの対策、特に一人暮らしの人ね、まあ残念ながらここには僕しかいませんけど、一人暮らしの人は。皆さん誰かと住んでらっしゃるみたいで幸せそうですけど、まあまあまあまあ、ただね、備えあれば憂いなしとはね言いますけども、本当にそう思うので、まあそれぐらいの覚悟は必要かなという感じです。うん、まあ元気になったんで、まあ今日はね、元気に喋っていきたいと思います。8月特集、CM の後説明します。
ポッドキャストミュージックプログラム、レディオ DTM。
この番組はスポンサー大募集中のレディオ DTM の制作でお送りします。
現在レディオ DTM では番組で流す CM スポットの枠を販売しております。毎月3万件を超えるアクセス数がある音楽番組を使って効率的にイベントの告知や企業 PR などをしてみませんか？詳しくは番組サイト内の特設ページをご覧ください。
音楽と喋ろう、レディオ DTM。 さあというわけで8月のレディオ DTM ね、ちょっと遅くなりましたが2週のみお送りします。こんな企画をやりましょうかね。2022年の夏フェスを振り返ろう。本当にコロナになったとかですね、夏フェス振り返ってる場合じゃないですけど。
夏フェス楽しんだ後になってるんだもんね。
そうそうそう。でなった後に夏フェス楽しんでるから。回復した後
にね。回復した後
ね。そうそうそう。自宅から出ていいですよ。もうちゃんと普通の生活していいですよっていう直後がサマソニだったっていうね、感じなんですけども、僕もね今年はいろいろ夏フェス行きましたけども、岩手今年はまず夏フェス最初何行きました？
はい、最初は森道市場に行きました。
そうね。これが多分、はい、俺らレディオ DTM クルーの中では。最初の夏フェスだったような気がします、参加したのは。
はい。
で、まあその後、僕とね、イワッティ一緒に行ったんですけど、フジロックフェスティバル行きましたね。
はい。
僕は3日間、岩橋くんは2日間ね。
はい。
行ったと思うんですけど、で僕はその後にまあコロナになって、回復した後にサマソニ1日だけ行きました。で今日収録日ちょうどサマソニ2日目のね裏ですね、ちょうどやってる今状態ですけども、金子さんとマッチューはどうですか、夏フェス事情は。
僕は行ってないですね。YouTube で、
うん、
フジロックは、まあ、ちょこちょこは見たかなぐらい。
あ、そうなんだね、うん、配信は見れたんだ。
そんなねべったりは見てないですけど、
うん、まあ言ってもね、うん、金土日仕事もあるだろうからね、うん、金子の場合は、うん、よかった。でもちょっとは見れたんだね。でもね、マンチューはどうですか。
私もフジロックを YouTube でちょろっと見て、
うん、
すごい良かったですね。はい、
なるほど、
それぐらいです。はい、
まあじゃあフジロックの話はまあみんなとも少しねできるかもしれないですね。まあ配信見てた側の話も俺聞きたかったりするんで、うん、 まあ、その辺も交えながら、夏フェスのね、こう感想を。夏フェスの感想を言う回って何なんだよ、マジで。まあ、みんなのね、行ってない人とかね、行けなかった人もね、夏フェスの気分を少しでもね、味わってもらえるように、まあ、曲を流しながら、こんなことがありましたよ、こんなライブがありましたよとかね、こんな事件がありましたよとかね、あればね、その辺の話をしていきたいかなというふうに思います。で、今回はいくつかのトピックに分けてね、夏フェスで聴いた音楽を皆さんにもシェアしていきたいと思いますので、どんなトピックがあるのかその辺も楽しみにしててほしいなと思いますが、まずはじゃあ一つ目のトピック早速いきましょう。私のお目当てはこれでした。いいですね、いいトピックですね。引き出しの絶対一番目に入ってるトピックですね。
だから最初なんだよ。
一応説明ありますんで、一応説明があるのも面白いですね。分かるだろうか。目的も何もなく行くのもありですが、まあ大体はお目当てのアーティストがいるものです。そんなお目当てのアーティストを紹介したいと思います。ということで、はい、まずはじゃあ僕から喋っていきましょうかね。僕が行ったのはフジロックフェスティバル3日間とサマーソニック1日目なんで、まあまずフジロックですね。フジロックに関してはお目当てのアーティストたくさんいるんですけど、まあ最終的にそのアーティストの曲を聴きますけども、いくつかいました。で、今年のフジロックは、まあ、何より一番大事なのは海外のアーティストが来るのは2019年ぶりですよね。だからつまりフジロックがついに復活をしたと、いつもの夏が戻ってきたというところが、まあ、今回のフジロックの大事な部分だし、なんなら夏フェス全体にとってね、これは大事なことなのかなっていう感じはすごいするんですけど、で、まあ、フジロックヘッドライナーちょっと説明しますと、ヴァンパイアウィークエンドっていうバンドがいて、そして2日目はジャック・ホワイトがいて、3日目はホールジーっていうね、まあ、女性のシンガーがやっていたという感じですね。で、まあ、ヘッドライナーはもちろん僕結構目当てで、ジャック・ホワイトなんかは、ね、日本のテレビ番組スッキリにも出てましたけども、ザ・ホワイト・ストライプスのギタリストとして、まあ、デビューしつつ、その後ね、いろんなバンドやったり、ソロやったりして、ソロのライブっていうのはね、もう自分のキャリアを締めくくるというか、総括するような、いろんなヒット曲もやるということで、かなり、僕は期待しておりました。どうですか？なんか、金子さんなんか、それこそこれ見てみたかったなとかありますか？フジロックのメンツで言うと。
まあ、そうっすね。ダイナソージュニアとか見たかったかな。
ああ、はいはい。ダイナソージュニアね。
うん。なんか、フェス感あるやつが見たいですね。
ああ、確かにね。うん。ダイナソージュニアは、まあ言うてもアメリカのね、US インディーのこう代表的なオルタナグランジ世代みたいな、ようなバンドですけども、うん、まあ、ジェイ・マッシスさんがね、ギターボーカルやってますけども、まあ、なんといっても注目ポイントは、アンプが何個あるかというところですよね。
なんかもう、夏フェスだなって感じじゃないですか。あの、あれをなんか、見た目も含めて。
うん。うん、そうね、うん。
スタジアムとかじゃまたちょっと印象違いそうな、うん、代表格かなと思いますけど。
そう、なかなかね、単独、まあ、来ることもありますけども、やっぱ、今回、フジロックホワイトステージの取り前ということで夜だったんで、うん、かなり、こう、ロケーションともね、合いそうだし。
最高じゃん。
確か、僕の記憶だと、あ全部で9だった気がしますね。ギター一本に対して確か9だった、そういう記憶しております。
333で、
キャビネットとなんかどっちも合わせてね、9だった気がします。ダイナソージュニアね。俺ね、ちょっと見れなかったです。
あ、そう、う
ん。はい、ちょっとこれはこの後の僕の選曲にまさに関わってくるんですけど、マンチューなんかどう？メンツ見てて。
いや、私はやっぱ、中条慎さんとかすごい気になる。
おう、よっちゃんね。
個人的にすごい好きなんで。
うんうんうん。
あの、配信も見たのも中野芳恵さんとグレープバインだったんですけど。
ああ、そうなんだね。
そう。
じゃあその配信の話も曲聴いた後にちょっと聞こうかな。せっかくなんで。はい。じゃあ、そんなところで、まあ、その中でもですね、僕と岩橋くんが一番お目当てにしてたアーティストがおりますので、選んでその曲を聴いてみましょう。あと、僕のサマーソニックのね、お目当てのアーティストもそこに入っておりますので、3曲聴いてから、曲の、感想を聞きながら、もうちょっとフェスの話していきたいと思います。それでは3曲どうぞ。
ハロー。プレイリストメディア
ディオ DTM。
さあというわけで、僕と岩橋くんが選んだ、私はこれがお目当てでした、私のお目当てはこれでした3曲すいません、なんかぐだぐだで、お聞きいただきました。私1曲目、フジロックのお目当てだったアーロパークスのハートという曲です。2曲目はサマーソニックのお目当てだったザ・リバティーズのデス・オン・ザ・ステアーズという曲を選曲しました。岩橋くんは、
はい、あのフジロックのお目当てだったスネイルメイルのベン・フランクリンです。
はい、という3曲でお送りしました。この3組ってなんか配信とかで見た、茜子さんとマンチューは。
いや俺見てないですね。
私も見てないです。
あ、見てないですか。まあ、アーロパークスに関してはね、この番組でも何度か僕は紹介していますよね。2020年代以降の、まあまあ言うたら僕も大好きなシンガーですけども。まあなんかちょっと R&B とも取れるし、ちょっとインディーフォークっぽさもあるし、みたいな、ちょっと土臭さもあるみたいな感じの、アーティストで、まあ女の子で、まだね、若い、女性黒人アーティストですけども、日本で初ライブがおそらくフジロックだったかなと思います。で、まあ、やっぱ、恋焦がれていたので、僕はもうこのアーロパークスを見にフジロックに行ったと言ってもいいぐらいね、お目当てでしたけど、ライブを見ていて、いや、すごく良かったね。うん。期待通りという感じのライブでしたね。まあ、この、今の曲聴いてもわかると思うんだけど、このアーロパークス、まず何よりね、曲がめちゃくちゃいいじゃん。曲がめちゃくちゃいいんすよ。で、このハートって曲って結構まあ歌詞の内容は暗いんだけど、まあ要はその苦しみ、ハートなんでね、苦しみっていうものが一つテーマになっていて、なんかこうアルコールとかそういうドラッグとかをちょっと手放せない人に対する歌でもあったりもするんだけど、まあそれをこう自分がね、曲を書けないみたいな時の自分とこう重ね合わせて、でもその先にはまあ希望があるよみたいなタイプのこう歌なんですけども、ライブはすごくね、暗いライブではなくってかなり多幸感があって、ステージ上はね、綺麗なひまわりがずらーっと並んでいて、うん、すごくね、華やかで、いいライブだったなという感じですね。で、まあ時間帯もレッドマーキーの鳥だったのよ、うん、フジロックの2日目、だったかな、2日目だね、だったんで、もう夜も更けてこうかなりこうチルい感じだね、ムードもあって、なんか空気もこう冷たくなってきてさ、その辺に対してこの音が流れてくるってすごい、なんか俺的にはフジロック夜マッチしてたのかなっていう、昼間よりやっぱ夜かなっていう感じのアーティストだと思うので、すごく僕は良、かったなと思います。アーロパークス、はい、
なんかあれだよ、
うん、
あれは見たよ、あのカツ丼食って感動してるツイート
見た見た俺もアーロパークス、アーロパークスだけじゃないですけど、いろんな日本のアーティストが日本に来てるから日本観光に行くじゃん。その中での日本観光に行く場所センスランキングはアーロパークス1位だったんだよ。なんか、三茶の三角地帯とか言ってたよね。
そうそう。なんか焼き鳥屋だか焼肉屋の前
で。そうそうそう。
なんでそんな。
お前地元民みたいなとこ行ってんなっていう。めっちゃセンスいいなと思ったけど。さすがだよね、なんかね。なんか俺そういうのもさ、思うけど、なんていうの、時代の変化とも思わない？なんていうかさ、映えんのはさ、東京タワーじゃないんだよね、もうね。っていうか、もうインターネットで大体情報あるからさ、日本の超イケてるクールなスポットに行けるっていうのは、なんかすげえ今っぽいな。アーロパークさんも本当に、三茶在住25年のなんかおじさんが行く場所行ってたのに。
ただの活動の写真浴びて。
なんかでもちょっとおしゃれ、なんかちょっとおしゃれに見えるっていうね、アーロパークさんがやると。素朴さとね、おしゃれさが共存する。いや、すごいよ。でも俺、もう数年後にはね、ホワイトステージだと思うし、その数年後にはグリーンステージに出てるようなね、アーティストになってるような、こうやっぱ、大器晩成かどうかはね、そう、成長具合はわかんないけど、明らかに今後大物になっていくような、こうカリスマ性もそう感じたので、期待ですよ、アーロパークスちゃんは。素晴らしかった。ちなみに、イワッティもちょっと見たよね。
はい、見ました、一緒に。
そうだよね。
はい。
どうだった？
いや、すごいですね。あと、うん、思ったより大きかったですね。
体が？
はい。
確かにね。めっちゃ小柄で華奢な子かと思ったらね。意外とパワフルな感じのね。
はい。
でけえやつだった。なんか曲聴くとさ、ちょっとこう、な、それこそ、なんかそこまでパワフルな感じっていう感じじゃないけど、ライブ見ると割とアグレッシブな感じだったよね。
あ、すごかったですね。力強い感じが。
そうだよね。これはやっぱね、ライブらしいなと思うけど。そんなフジロック、岩橋くんはお目当てがスネイルメールだったんだね。
はい。
うん。どうでしたか？
いや、なんかその、ライブ自体はなんですけど、結構本人は怒ってるような感じで、
うん。
もうギターの人に、エフェクター不明みたいなのを指でやってたりとか。うん、なんかその感じも良かったですね。でも
人がイラついてるところが良かった
っこういう人なんだなみたいな
あ、まあ確かにね、スネイルメールもまだ20代前半とかで、若いアーティストだと思うんだけど、今回フジロックのホワイトステージって2番目にでかいね、あの野外のステージで、まあ、昼間ぐらいだったよね。
はい、昼間でした。
ね、でしたけど、俺も見てましたよ、スネイルメール。
うん。
うん。確かにすごい良かった。印象的だったのは、T シャツが、オアシスのリプフォーエバーって書いてある T シャツ着てるんですよ。なんかもうそんなベタベタな T シャツ着てくるんだ、みたいな。なんかそれにほんとなんか、その辺のなんか、デパートで売ってる感じの短パン履いて分かんないけどすごいいいやつだかもしんないけどマジで虫捕り少年みたいな格好で来てたそうでした女の子なんだけどね、すごいなんか少年的な
飾らない魅力なんじゃないですか。
そうそうだよね。それすごい思ったな俺。なんかね、なんか何何
いや、でアーロファックスのカツ丼と同じでもう新時代はそうなのよ。
アーロパークスよりカツ丼感強かったかもしれないね。スネイルメールの方。カツ丼感で言うと。
私の方が食べてるみたいな。
アーロパークスはやっぱそのミスマッチで笑いを分かってる感じですこんな私がカツ丼を食うという、ね。スネイルメールはもうなんかゴリゴリのヤンキーみたいな。私もうオルタナ好きなんぜみたいな、もう本当にロックガールズのもう代表みたいなね、感じがすごいしたよね。
しましたね。
うん。いや、俺もね、すごいいいなと思いました。なんかスネイルメールもまあ、アルファックスもそうだけど、やっぱライブはね、どっちも超パワフルで、やっぱここ最近、ここ最近っていうかさ、その女性のロックアーティスト、俺はオルタナティブガールズって勝手に呼んでるんだけど、なんかこのオルタナティブガールズたちの、やっぱこのパワーっていうのは、ここ数年やっぱどうしても強いなと思っているんですよね。まあ、ジュリアン・ベイカー、サッカーマミーとか、フィービー・ブリジャーズとか、いろんな人がいますけど、まあ、フジロックで言うと、まあ、ジャパニーズ・ブレイクファーストっていうね、子も出てたんですけど、この辺のね、人たちのやっぱパワーっていうのは生で感じて、やはり、すごいな。今、時代を確実にリードしてるなっていうのは、すごい思いました、スネイルメールを見てて。うん。J マッシスとね、金子さんが見たかったダイナソージュニアの J マッシスと、写真撮ってたよ。
ああ、そう。
ねえ。なんか対談かなんかしてたっぽいけど、どっかのサイトで。白髪の長髪のメガネジジイとさ、
怖いじゃん。
そう。と短パン履いたさ、こう、はつらつとしたさ、今を彩るさ、女子がさ、写真撮って、もう完全に親子だよね。完全にこいつの影響でこうなっちゃっただろうっていう。
因果関係が、
ね、いい写真だったな、と背景のこう自然がシュールに見えてくるぐらいお前ら自然に縁ないだろ、みたいな。ガレージにしかいないだろ、みたいな感じのね、親子に見えましたけど。まあその辺のなんか、DNA の引き継ぎというか、もう、このフジロックでは、ダイナソージュニアがね、出てるのは、そういう意味もね、すごく感じれるような気が、すごいしましたね。はい。そして、まあ、サマーソニック、僕はもう本当に一点買いでした。ザ・リバティンズですね。これ1日目、僕1日目しか行ってないので。ザ・リバティンズはもう2000年代ね、はい、もう、何ですか。一世風靡した。
そうですね。
ね、もう金子さんももちろん、聞いてないわけないよね。
まあまあ、まあ僕らの世代的にはもう、避けれないアーティストの一人なんじゃないですか。
そうっすよね。もうストロークスとザ・リバティンズはね、うん、間違いなく聴いていた感じのバンドで、まあ、ストロークスはアメリカのニューヨークで、こうリバティンズはイギリスっていうね、感じで、UK と US のこう2000年代リバイバル、ブームを牽引したね、バンドですけども、まあなかなか日本に来ないわけですよ、リバティンズは。で、まあ解散もね、1回して、1回か2回か3回か分かんないですけど、解散して、ついにね、再結成後、日本に来るということで、まあね、いやー本当に、もうリバティンズさえ見れればそれでいいという、ね、一心で僕はねサマーソニック駆けつけたわけですけども、
いいじゃないですか。
めちゃくちゃ良かったですね、映像映像
映像のリバティンズ。
うーん、家で見れたもん、家で見れたもんね。このねリバティンズっていうのは非常に問題のあるバンドで、もう大っ嫌いですけど、僕は。まあまあ、いくつか僕もあの、エピソードがあるんですけど、まあまず、フジロック。何年だったかな。リバティンズね、一回フジロック来てるんですよ。うん、で、リバティンズは4人組なんですけど、カール・バラーっていう、ギターボーカルと、ピート・ドハーティってこの二人のギターボーカルが、まあ言ったら、ツインフロントマンとして君臨しているバンドなんですね。うん、で、このカール・バラーもカール・バラーで別にその問題がないわけじゃないんですけど、このピート・ドハーティっていうこう、希代の吟遊詩人と言われたね、このピート・ドハーティっていうのはまあ本当に薬物が大好きな人で、もう、ジャンキーですよね。自他共に認めるジャンキーだと思うんですけども、まあそれによっていろいろ前科があったりもするわけですよ。で、フジロックに、来たとき、ピート・ドハーティ来なかったっす、うん。ただ、ピート・ドハーティ以外の3人は来たんで、ピート・ドハーティ抜きでライブをしておりました。で、その間にピート・ドハーティは、もう一人のフロントマンであるカール・バラーの家に窃盗に入ってました。バンドフジロックで演奏してる間、ピート・ドハーティはバンドメイトの家に空き巣に入るというね。まあ、いたらクソ人間なわけですけどね。
いないの知ってるからね。
いないの知ってるから。ちなみに僕は、以前、ロンドンに行った時、2007年から、ロンドンのローデッドフェスっていうフェスティバルに行ったんですよ。それは何で行ったかというと、ピート・ドハーティがソロで出ると、いうことで、いや、これ見れるんだったらと思って、当時、もう15年以上前ですけども、チケット買って、行ったわけですよ。そしたらもうステージ、メインステージに、もう何千人、何万人、1万人ぐらいかな、の人がバーッと集まって、ピートが来るぞっつって、もう、時間になっても全然出てこない。でも、めっちゃ人待ってるわけですよ。うん、そしたら、こう、変なおじさんが出てきて、ピート、来てませんっつって。そんなのあります？まず事前に分かるでしょ、来てない。なぜ待たせたの？多分、連絡なかったんだろうね。来てるか来てないかも分かんなかったんだと思うんですけど。そこで僕は二度目の、あそこでそれが最初のピートの俺はドタキャンでした。で、フジロックで二度目。そして、まあ二度あることはもちろん三度あるわけで、今回サマーソニック、もちろんビザが降りずに、クソ人間なんでね、ビザが降りずにですね、バンドメイト全員来なかったっす。
どういうことな
の？どういうことなの、マジで。
ビザはだってさ、わかるやろって話じゃん。
そうなんだよね。どういうつもりなの、マジで。あと、まあ、ネットで話題ですけども、前日にフランスのフェス入れてんのどういうつもりなの来れると思ったっていう、その、お前ら来る気なくね、最初から説がすごい出てます。12時間以上かかる場所に前日フェスで出て日本来ますかあなたたち。分かってませんでしたかっていうところで、まあ、見事にキャンセルになったわけですね。で、サマソニー運営が多分こうに頑張ってね、ビデオライブ。多分思いっきりフランスやってましたけど。フランスの公演みたいなところでやってましたけど。で、まあ本当に、なんですかね、社交辞令的な感じの、ありがとうございますとかね言ってましたけど、ライブの MC でものすごい中指立ててやりました俺は。届くか分かんねえけど、ものすごい罵詈雑言を浴びせて、 中指立ててやりました。
フランスに向けて。
フランスに向けて。ふざけんじゃねえ。なめんじゃねえぞっつって。いう感じでね。ただ本当にね、たまらなく好きなんです、僕は。というバンドのね、ビデオライブを、千葉マリンスタジアムで見るというね、非常にシュールな、ある意味伝説的なね、ライブだったのかなという気はしますよ。まあ、という感じなんで、僕はもうほんとサマーソニックに関しては、割とこう抜け殻状態で遊んでたっていう感じです。リバティンズは見れませんでした。僕のお目当てのね。という感じでしょうか。
はい。
お目当てアーティストに関してはそんな感じで、続いてテーマ、参りたいと思います。見る予定はなかったけど、よかった。テーマです、これが。というわけで、予定外の出会いも夏フェスの醍醐味。はい、ここではノーマークだったけど良かった、期待はしてなかったけどめちゃくちゃ良かったアーティストを紹介しますということで、ここはねちょっと前段部分話してもしょうがないなと思うので、早速3曲聴いてからお話ししていきたいなと思います。それでは3曲どうぞ。
音楽と喋ろう、レビューに。
さあ、というわけで、私の選曲、まずは、フジロックに出演しました、ボノボのケララっていうのかな、読み方はね、曲を選曲しました。そして、サマーソニックに出演していた、スキッドというね、スクイッド、というバンドの GSK という曲をね、選曲しました。はい、岩崎くんは、岩橋くんは、岩橋になっちゃった。
あの、音ボケビーバーの秋間変化って曲です。
はい。これは、フジロックかな？
あ、フジロック。
はい。というわけで、この3曲ですね。まあ、見る予定はなかったけど、良かったっていうところまでは、僕のところで言うと、まあ、そこまでいかないんですけど、どちらかというと予想以上に良かったというか、なんか、そんなにいいと思ってなかったよみたいな感じですね。というところでハプニング的に良かったアーティストを紹介しました。ボノボに関してはですね、まあ言うても、どんぐらいからやってんだ、90年代ギリギリぐらいやってんのかな。で、まあイギリスのね、なんて言ったんでしょうかね。まあエレクトロニカ、最初はエレクトロニカっていう印象だったんですけど、まあそっからいろんな、ちょっとトリップホップとかね、いろんな要素があるような、電子音楽家と言いますか。でもライブとか、音源で言うと生音のドラムとかもよく使うんですけども、なんか本当に複合的な、クラブミュージックというかダンスミュージックをやってる人ってイメージなんですけども、まあ、ボノボね結構フジロック前回要は2019年確か来てた気がするんですけど、ちょいちょいフジロック来るんですよ、うん、で毎回ね間違いないライブをしていたんですけど、今回あのホワイトステージっていう2番目に大きい、まあ、野外ステージの鳥だったんですよね。2日目だったっけな、フジロックの。1日目です。ごめんなさい。1日目の鳥だったんですけども。いやー、すごかったんだよね。まあ、なんとなくさ、ヴァンパイアウィークエンドとかも裏にいたしさ、まあまあ、と思ったんだけど、なんとなく踊りたいなと思ってフラッと行ったんだよ。そしたらね、かなりね、ガチガチ踊り仕様できてて、今回、ボノボが。ぶち上げ仕様できてまして、低音がね、ホワイトステージ、俺割と最初後ろの方にいたんですけど、後ろの方にいても内臓揺れるぐらい低音でしたね。マジでやばかった。本当に。だから前の人たち、生きてられんのかなぐらいの低音が出てて、マジでね、これは、ほんと1日目の夜、ハイライトっていうぐらいぶち上がりましたね、僕は。これね、実はこう全体的に象徴する部分でもあるんですけど、僕の印象はね、音がね、すごく良くなってる気がするんだよね。多分ステージ設備なのかわかんないですけど、すごく俺は今までよりもずっと音に対して迫力があったんですけど、その辺って俺配信ってどうだったのかなと思ってて、配信ってさどうだった、その音の感じとか。
いやなんか、
うん、
ボノボは別に見てないからあれなんですけど、
そっかそっか、
見たやつはね、いい意味でも悪い意味でもちょっとクリアすぎたかなっていうか。
なるほどね、
雑味はそんなない。
やっぱね、そこはね、現場には当然勝てないよね。やっぱこの内臓が揺れないもんね、配信だとね。
そうそうそう。
っていうのはあるけども。マンチューはちなみにどうやって見てたの、配信は。
私は、グレープバインは風呂に入りながら見てたんですよ。うん、だから、うん、素っ裸で、うん、もう開放感に溢れて見てたんで、その、音質はちょっとよくわかんないけど、うん、ただ風呂なんでちょっとホール感あるし。
ああ、確かにね。
そう、最高でしたね。
いいね。地でウッドストックいってる感じだね。
もう。私が今世界で一番フジロック楽しんでるって思いながら見ました。
確かに全裸でフジロックは楽しめないもんね。
そう、それが配信の良さかなって。どういう状況でも見られるし。
ああ、確かにね、うん、ああ、それもあるかも。風呂でフジロック見てるやついるんだな。いいっすね。でも風呂でフジロックってのもそうだけど、風呂でグレープバインってのがなかなかね、うん、マッチしようがない感じがするけどね。
グレープバインも望んではなさそうだもん。
望んでなさそう。確かに
間違いないね。全裸で見る想定はしてないだろう、
ね。いやでも全裸でフェスってちょっとやってみたかったから。
確かにね、うん、まあ夢だよね。本当にウッドストックだよね。69年の方のウッドストックだよね、もう完全に。いいですね、全裸でフジロックね。ユアティはどうですか、予定外の出会い、予想外の出会いというところで言うと、フジロック選曲してますけども、
はい、
ボケビーバーね、
なんか本当にもう1日目の終わりあたりで、
うん、
結構そのずっと歩いて疲れたんで、
うん、
苗場食堂の後ろの方に椅子置いて見てたんですけど、
うんうん、
なんかあまりにすごい音するんで途中で立ち上がったりしながら見てました。
いいね、あまりにすごい音するから途中で立ち上がったりしながら見てました。その体力のリアルを感じるよね。
行こうかな、やっぱダメだっていう。
立ちはしよう。
あるよ。
座ってはらんねえけど、うん、走りはできねえみたいなね。もう仕事には入れねえ。
めちゃくちゃあるよね。
あるよね。リアルフェスだね。おとぼけビーバーね、苗場食堂ね、深夜。
はい。
すごい、俺もね、見てたんだよ。いや、すごかったね。
すごかったです
ね。やっぱさ、まずね、これ、フジロック行ってる人しかわかんないけど、苗場食堂がね、すごいことになってたんですよ、今回実は。今までって苗場食堂って本当に苗場食堂っていうお店が、まあ、フードコートスペースにあって、その裏に、まあ、仮設みたいな感じでステージ作って、まあ、そこでやるみたいな。モロハもね、苗場食堂。出たりもしてるけど、まあ本当になんつうの、音がいい悪いとかっていうよりも、まあそのなんつうか、こう、ボロボロ感っていうかさ、ある種の手作り感出すぎてるのがいいステージだったんですけど、今年行ったら、苗場食堂めっちゃちゃんとしたステージになったんだよ。全然ゴリゴリいい音出てたよ。そう。だからなんかちょっとこう、寂しくもあるね、感じがするんですけど、出てる側からすれば、まあ、音響ね、しっかり出てる方がいいのかなとか思ったりしましたけど、かなりフジロックの大きな変化だと思いますね。
へ
ー、うん、まあ、そこでね、おとぼけビーバーやってたんだけども、まあやっぱ立ち上がっちゃったか、確かにね。
そう、ね、
すごい、おとぼけビーバーは僕も音の説得力半端ないなと思いました。確かに、言うてもね、コーチェラ出てる人ですよね、去年コーチェラですか、うんうん、で今年は、なんかスペインかなんかのフェス出てるね、もう世界基準のねフェスを席巻してる日本のバンドですから、まあそういう意味では実力的にはもうナンバーワンに近いぐらいのね、すごいフロアの上げ方してたよね。おとぼけビーバーね、予定外ということでよかったです。そして僕は最後、スキッドというバンドの GSK という曲をチョイスしましたけども、まあサマソニックで見たバンドですね。まあ正直見る予定はなかったけどっていうと難しいんですけど、見る予定はあるっちゃあったんですけど、サマソニの予習をしてたんだよ、普通に家で音楽聴いてる時に。その時にこのスキッドってバンド聴いてたらめちゃくちゃ良くて、 うん、あ、こんないいバンド出んだと思って行ったら、結構あの、本当はベストアクトに選んでもいいかなぐらいに良かったですね。イギリスのバンドなんですけど、今回僕ね、あの、さっきリバティンズをお目当てに選んでたでしょ。あの、僕のサマーソニックの裏テーマ的にはですね、イギリスのこう、ロックシーンの、こう、足跡を辿っていくみたいなね、ちょっとテーマをね、勝手に設けていて、今回、リバティンズは、まあ、2000年代前半からいて、で、ヘッドライナーだったら1975も2000年代からいるバンドで、まあ、スキッドは言ったら2010年代以降のバンドっていう感じで、まあ、イギリスの音楽をこう追っていったんだけど、このバンドに関しては、言ったらこう、音楽聴いて、なんつうの、どんな印象ですか、どんな印象でした、金子さんなんかは。
印象
なんかさ、つかみどころがなくないって思うんだよ。なんかこう、なんとも形容しがたい音楽だったんじゃないかなと思ってて。
そうね。
うん。うん、なんかこう、UK のね、いわゆるじゃあ、UK ロックですみたいなバンドとはまた全然違うと思うんだけど、うん、実際なんか、こう、バックボーンに多分ジャズがあると思うんだよね。でもなんかそこに対してさ、こう、なんかこう、パンクな、ね、ポストパンクな感じのこう、感じとかさ、ちょっと、なんかジャーマンニューウェーブとかさ、あのあたりのさ、それこそ、スーサイドとかにもちょっと近い部分もあるしさ、カンとかさ、あの辺の感じにも近い感じあるし、急に大きい声を出すしさ、なんかそういうものがいろいろ全部混じってたバンドで、実際ライブ見たら、本当にね、つかみどころがないんだけど、ただ、異常なまでのグルーヴ感を持っていて、何この番組だから、なんか俺初めてバトルス見た時の感覚にもちょっと近いのかなと思ったんだけど、だこの人たちのバックボーンどこにあんのマジでみたいな、なんか全部混じっちゃって すげえ音出てるんですけどみたいな、感じのバンドでしたね。それこそ最近で言うとブラックミディとかもね、今橋君好きだと思うけど、ちょっとなんか共鳴する部分もあるようなバンドで、はい、今年最大の発見っていう感じでしたね、ライブ見た中で言うとね、スキットは。で、まあこれ、ドラムがね、ボーカルでもあるんですよ。変な編成なんだよね。管楽器もいて、みたいな。よくわかんない楽器いてるし、なんかシンセサイザーとかそういう、多分アナログシンセとかめっちゃいじってて、めっちゃ変な音出てるみたいな。これかなりね、面白いバンドなんで、今後単独とか来たらね、注目していいのかなっていう気はしますね、スキット。めちゃくちゃ良かった。サマソニの昼ぐらいにインドアステージに出ておりましたね。ちょっと裏に渋谷すばるくんいたんですけどね。いや、まあ、渋谷すばるくんもちょっと見たんだけど、スキッと全部持って帰っちゃいました、僕は。うん、はい。ぐらい、想定外に良かったバンドで選曲しました。ということで、以上です。はい。なんか、すごい難しいですまあまあ、なんかアーティストのね話をたくさんしましたけども、まあフジロックもサマソニーもそうですけど、やっぱりね、全体の総括として僕ちょっと思ったのは、アーティストのライブとしての総括として思ったのは、結構いろいろネットでも話題になってるんですけど、やはりこう自分の指針とか理念とか、いわゆるステートメントに近いようなものっていうのが、結構ね、如実に現れてくる時代なんだなってすごい思いました。2019年以来なんで、もちろん2019年もたくさんいろいろそういうことを言ってる人いたんだけど、やっぱこのコロナ禍以降を挟んで、なんか、ライブ見てるんだけど、その人の考えを示されてるような印象のライブがすごく多かった。だからって思いませんか、岩橋くんも。
なんとなく確かに思います
ね。やっぱりそのコロナっていうちょっと特別な状態でのフェスっていうのもあるんで、そこに対する対策とか、それに対する自分の気持ちとか、でそれによって、なんていうのかな、少し変わってしまった自分の精神状態やこの世界情勢とかに対して、なんかこうしっかりと意見を言う、日本で言うと織坂裕太くんが一番はっきり言ってたと思いますけども、うん、なんかそういった考え方もね、しっかり、見れるなんかフェスの年なのかなっていうのはね、総括として思いますね。サマーソニックでいうと、リナ・サヤーマさんっていう人が、まあ、自分の LGBT に対する意見を述べたりとか、 あのコロナとかに対するね、あのルールに対しての自分の考えを述べたりとか、はっきりとねステートメントを合わせたし、サマーソニックの、ヘッドライナー1975もあの別に今回のライブでじゃないですけども、女性が 50% 以上を超えない、フェスには出ないっていうことをね公表しているようなバンドがいたりとか、なんかそういうところは今までってフェスは俺はアッパッパーで楽しんで、ただ楽しいだけでいいって思ってましたけど、この時代になってきて、でそういう自分の考えとかを一つ見つめ直すっていう機会にもなるのかなっていうのはね、すごい俺はね思ったので、まあその辺は、うん、ここ2年間行ってなかった僕にとっては新鮮なフェスだったかなという気はしました。はい、てな感じですかね。
はい、はい、
来週も続きやりますが、アーティストだけじゃなくて、なんとなく全体の雰囲気とかね、その辺をやるのかと思います。あと、いろいろなんか事件がありましたとか、そういうの、もしあればね、発表したいかなと思いますんで、来週も聞いてください。はい。というわけで、今週は以上です。佐藤奈々でした。
この番組は、レディオ DTM の制作でお送りしました。